シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。今回は、東京国際映画祭、第35回東京国際映画祭について話そうと思いますが、参加してくれるのはこのお二人です。
丸ゆです。
よろしくお願いします。
お願いします。
そしてもう一人お願いします。
はい、はい、タウルと申します。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
タオルさんはあれですね、外伝の方には出てもらってますけど、
ああ、そうですね、はい。
こっち側に出てもらうのは初めてっていう感じにな
る。そうです、はい。シネマクティフのメンバーでも何でもないんですけども、はい、ありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
お二人にですね、今年の東京国際映画祭で見た作品の中から、一作ずつ選んで、感想をですね、なるべくネタバレなしで話してもらおうと思うんですが、まずはタオルさんからお願いします。
あ、はい。私は今回、大阪に住んでまして、東京国際映画祭初参加でした。はい。なんかもう周りが盛り上がってるんでなんか撮らなきゃいけない雰囲気にもなって、あの混雑した日になんとか撮れて5本、はいはい、土日に、はい、見れまして、うん、はい、でとてもね、天気もいい日だ、よかったし、うん、で、あの街の雰囲気がね、なんか映画の街になったような感じで、
うん、
すごくいい雰囲気でしたし、まあ、撮ったちょっと5本もまあまあ面白くて、力強い作品だったし、うん、あとそうですね、ロンペさんとか丸井さん含めて東京支部の方にもお会いできたり、
そうですね、実際にできましたね、わずかな時間でしたけどって感じですね、
はい、マツさん、松さんはちょっと初めてだったかな、
そうですね、
リアルでは、はい、はい、他、まあ、他にも SNS でちょっとつながってた方とお会いできたりして、うん、なんですかね、初参加なんでいい思い出しかないっていう感じで、
なるほど、
はい、はい、今日またこれで締めくくろう、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、で、私が紹介する映画は、ザ・ビーストっていうスペイン、フランス合作の映画です。
はい。
はい、で、ね、これ、賞を3冠ですか、グランプリと最優秀監督賞と、うん、最優秀男優賞、
うん、
取ったということで、はい、なんか見られた方とか耳にした方多いと思うんですけども、
うん、
はい、まあ、3冠ってことあるんですかね、今ま
ずねえ、なんか、まあ、なんかグランプリはね、審査員の方が選ばれるんで、
はい、
いいと思うんですけど、そうですね、なんか他の作品もあったんで、なんか他にも分けてあげてもいいんじゃないかみたいな話もあ
って、ね、ちょっとね、はい、まあ、ただ私見た中でもとても面白かったし、やっぱりすごく力強い作品っていう感じはしました、うん、はい、で、作品解説の方読んでみます。
はい、
はい、映画祭のパンフレットから読んでみます。
はい、
はい、乾村での暴力を描く衝撃作、スペインガルシア地方の人里離れた、山間の村を舞台に、移住して農耕生活を始めたフランス人の中年夫婦が直面する地元の有力者の一家との軋轢をパワフルな演出で描いた重厚な心理スリラーというにありまして、
うん、
はい、で、監督がロドリゴ・ソロゴイエン、でキャストがドゥニ・メヌーシェ、マリーナ・ホイス、ルイス・サエラさんということです、うん、はい、で、そうですね、ストーリーとしては今読んだようなシンプルなストーリーなんですけども、まあ、なんて言いますかね、その村の人たちっていうのが本当にこう、うん、リアルで嫌な感じで描かれてまして、
うん、
まあ、最初はこうその村人たちが集まってくる居酒屋みたいなところで集まってる弁々なんですけども、その話しぶりとか、テーマっ テーマって言いますかね、話題とかそういう感じとか、あるいはそこに差し込まれる絵とかも含めて、もう本当に何て言うかな、有害な男らしさが集まったような、なんかもう絶対行きたくないような場所っていう感じがしてですね、まあそこである程度引き込まれる感じもあるんですけども、でそこにフランスから移住してきた中年夫婦が、アントワーヌとオルガっていう方がこう住み始めると、でそこで、まあ、自然を、利用した農業を始めるっていうところなんですけども、まあそこの村人たちとの対立っていうのがだんだんだんだんひどくなっていって、まあ、そこの緊張感がとても高まっていく映画ですよね、はい、で舞台が、まあ、田舎っていうよりも山奥でして、
そうですね、
でなんか一本道が多いんですよね、だからどうしてもそこで
会っちゃうって ね、
出会っちゃったり、まあ、あるいは途中なんかね待ち伏せしてたりするっていうところも怖いですし、で案外隣がすぐそばで、夜とかなんかで、ね、すぐ来れそうな感じのところだし、でその主人公夫婦は農業をやってるんで、その農場がねこうずっと見てるわけにはいかないんでね、そこに何か入り込まれて何か悪さされたらってい こう作物の心配もしなきゃいけないっていう、何か緊張感がずっとあるっていう、まあそこのヒリヒリする感じがしばらくずっと続く感じですよね、はい、
一番対立するのがすぐ隣の人っていうところなんですよね。
そうですね。なんであんなに近いんだと思うんですけど。で、この主人公が、ドゥニ・メヌーシェさんっていうフランス の、はい、あの俳優さんで、まあ、有名な男優さんみたいなんですけども。
うん、そうですね。近年結構何作か
見てるん
で、はい、あの知ってる方もいるかもしれないですね。
そうですね。最近だと悪なき殺人っていう映画で、
はい、
あのちょっと変わったノワールっていうか群像劇で、
うん、
これもあの農場を営んでたおじさんで、まあ、非常にそういったのに似合ってる人なんですけども、なんかフランスのマドンソクって誰か呼んでましたけども
確かに、ね、まあ、体型的なその、
はい、で体格もいいし、ちょっとね目つきも鋭くて、その対立の村人たちとね一触即発の雰囲気がどんどん出ていくと、で、でやっぱりその酒場はどうしてもちょっとね買い物とかいっぱい飲みに行ったりすると出会って、いざこざが始まったりするっていうところがあってですね、まあ本当にあの最初はその緊張感で持っていく感じですし、まあ、単にこう部外者っていうだけではなくて、ノルウェーでしたかね、あの風力発電の業者がそこにあの風車をあの作りたいっていう、あの契約を持ちかけてて、まあ、その意見でも衝突してるっていうことで、
そうですね、
で村人たちはあの一攫千金というかすぐお金になるし、なんか行き詰まり感から、あの契約したがってるんだけども、その、主人公夫婦は環境が悪くなってしまうんじゃないかってことを、あの気にかけてて反対していると、まあ、その理由もあってですね、いよいよこう対立が激しくなっていくっていう映画です、はい、でなんか辺境な村でのこうに行った人たちとのこう対立っていうことでいくと、まあ、いろんな映画があると思うんですけども、あの1971年の、アメリカンニューシネマの頃に藁の犬っていう、
はい、
サム・ペキンパーがダスティン・ホーマンで撮った映画があって、まあ、これは有名だと思うんですけども、まあ、これも嫌がらせにあっていって、まあ、ペキンパーなんで最後はすごくバイオレンスにあの向かうって映画なんですけども、まあ、この映画もちょっとそういった感じがあって、中盤ですね、あの、ある事件に向かっていくみたいな感じがあります。はい、ただあの、この映画中盤以降ですね、あの、ちょっとネタバレになるんであの、ストーリーは言わないですけども、ちょっと違う顔を見せていくっていうところがあって、
そうですね、意外な展開っていうとこですよね。
で、なんか、なんて言いますかね、ちょっと僕はフェミニスト視点というか、女性の視点みたいなものもすごく感じましたし、まあ、あの全般のサスペンスの要因となっているその対立の要因が、まあ、それぞれ背景があったり、一個一個ちょっと深掘りして、あの見てる方に考えさせる時間ができてくるんですよね。まあ、そういったことによって、あのこの対立の本質は何だったのか、本当にどういうあのことをしたらよかったのかとか、各人の思いとかが深掘りされていって、非常にこう、重層的なこうあの映画になっていくっていうところで、まあ、ここが本当に僕はあのなんか力強いだけじゃなくて新しいというか、すごく現代的な映画だなっていう感じましたね。多分あの評価もその辺がすごくされたんじゃないかなと。
いや本当おっしゃる通り、そのこれどうすればよかったのかなっていうのは、本当考えながら見る感じですよね。
まあ、ただあの最後までちょっとドキドキハラハラはあってですね、すごくあのエンタメとしてもやっぱ面白くて、撮り方がですね、緊張感長回しとかですね、手持ちカメラ使ったやつということで、まあ最後までこうアート的というかオープンエンドな感じじゃなくて、一本見終わったっていう感じがする映画にはなっていたように思う。はい、
そうですね、あのきっちりとしたある結末はありますよというところだと思いますね。まあ、本当
で、はい、
観客も結構耐えるような作品なんで、
そうですね、
まあまあ時間もありますしね、
終わったらこう解放されるような感じがすごくあったんですけども、
はいはい
はいはい、でこの監督全然知らなかったんで、
はい、
あのちょっと調べてみたんですけども、ロドリゴ・ソロゴイエンさんということで、41歳かな今で、スペインで、映画学校行った後すぐキャリアを積んできた監督で、であの配信であの見れる作品があったんで2本見てみました。
はい、
で1本があのゴッド・セーブ・アス、マドリード連続牢女強姦殺人事件っていう、
物騒な、
スペインの物騒なタイトルの、これはまあ猟奇者の、猟奇殺人を追う刑事者なんですけどもね。はい、でもう一本があのご存知かもしれませんけど、面影っていう映画で、
はいはいはい、
これは、2019年かなの制作で、現代がマードレ、あの英語ではマザーっていう意味で、あのあるちょっと喪失を抱えた母親の、再生のお話っていうことで、はい、でこれがあの元は短編、同じくマードレっていう名前の短編で、実は第1991回のアカデミー賞の短編映画賞にノミネートされてたんですね。あのスキンが撮った年だと思うんですけども、はいはい、というところでこう今までのキャリアもなかなかすごいキャリアを持ってた方っていうのが分かりましたし、見たらやっぱり両方とも面白いんですよね。はい、でどちらもあの共通して言えるのがあのザ・ビーストもなんですけど、すごくこう、緊張感の持続、あのお話としては3つとも違うんですけども、その緊張感持続の仕方がうまくて、あまりこうカットを割らずに、なんかあの描いていって、ずっとこう観客にちょっと謎をこう残しながら進んでいくっていうところ。
ああ、なるほど、その印象はありますね。はい、
そうですね、それとここぞっていうところで長回ししたり、あの手持ちカメラでずっとこう主人公を追ったりするあのシーンを入れていくっていうところで、あのまあ、ザ・ビーストでもありましたけどもね、その辺 の、 こうあの映像センスっていうのがなかなか素晴らしかったです。はい、であのこの監督ずっとキャリア中ですね、ザ・ビーストも含めて共同脚本に、で2人で書いてましてね、でその方がイサベル・ペーナさんっていう方で、あの女性の方なんですけども、まあ、同年代の方で、 でやっぱりこの2人のコンビで書いてるってことで、なんかこうサスペンスやっても女性がとってもですね、なんか両方のね味って言いますかね、今回のザ・ビーストもやっぱりなんていうか非常に中盤以降女性視線って言いますかね、繊細さっていうのも出てきますんで、なんかそういった視点をこの共同脚本で2人で作ってきたっていう感じがすごくしました。なんかずっとこの人と組んでるみたいなんですよね、はい、
そう、キャストで読んでもらった
はい、
ルイス・サイラさんって人が多分3人目に来たと思うんですけど、はい、この方が隣 の, その対立する兄弟のお兄ちゃんの方なんですけど、今回Q&A がある回もあって、はいはい、この俳優さんがその Q&A に来られてたんですけど、多分この方も、監督とやるのはもう何本目だってことを言われてたんで、なんか結構常連みたいな感じで、はい、結構同じような座組で作ってるのかなみたいな感じの人かな、
うん、そうでしたね、はいはい、なんかさっき言った日本も含めて編集も音楽も同じ人でしたね、
やっぱ、
はい、だからやっぱり、うん、
あるんですね、ロドリゴソロゴイエン組みたいなのがあって
組みたいなのがあるみたいで、
うん、はい、作ってるかもしれないですね、うん、
はい、でそうですね、はい、というちょっと監督で、で、あ、今ロンペさんも言われたようにルイス・サエラさんっていう、
はいはい、
まあ、一番の悪役の方が、うんうん、私見た回も Q&A で出られて、はいはい、ちょっとビビりましたけど役がすごいんで、うん、実際の方は非常に優しそうで本当に丁寧に喋ってある人でね、
うん、
はい、でこの方がちょっと言ってましたけども、タイトルの意味を質問が出たときにスペインって4種類以上こう
英語、そうですね、
言語があって、
いわゆるスペイン語だけじゃないってとこですよね、
はいはい、でこの言葉が、まあ、獣とか野蛮な人っていう意味もあるし、うん、ある地方では家畜とか牛とか馬っていう意味もあるってことで、うん、なんかね、内容も含めてこういろんなこう立場の人の、ことを表してるんじゃないかなっていう、うん、感じがして、非常にこうタイトルも意味深いなっていうふうに思いました、うん、はい、まあ多分3巻も取ったり話題になったんで、うん、配給あるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけども、
そうですね、そのさっき言われたその主演のドゥニー・メノーシュも含めて日本では知名度が出てきたところはあるので、
そうですよね、
ちょっと時間かかるかもしれないですけど、ね、こう一般公開も期待できるんじゃないかなというような力を持った作品かなという気がします。
ぜひね、ちょっと覚えておいていただいて、
うん、
まあ、公開とかあれはちょっと配信になってもね、ちょっと
見ていただきたいなっていうか、そうですね、それもありがとうございますからね、はいはい、
ただビーストとかザ・ビーストっていう名前の映画多いんで、
うん、
ニコラス・ケイジが出てるザ・ビーストもあるんで間違えないように気をつけてチェックしていただけたらと思います。はい、
まあなんかサブタイトルつく可能性もなんかあるかな
と思
いますね、
はい、
う
んうん、はい、はい、じゃあ私の方から以上です。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
はい、では次は丸ゆさんの感想をお願いします。
はい、丸ゆです。まあ、ちょっと本題に入る前に、今タウルさんが紹介してくださったザ・ビーストが、まあ、グランプリだったじゃないですか、はい、で私のね個人的なグランプリを発表したいと思うんですけれども、残念ながら私ザ・ビーストは見てないんですよ。なので、うん、まあ、見た作品の、中からなるんですけれども、で、ね、今回この後お話しする作品は好きっていうよりも まあ、話したいっていう視点で選んだんですね。だから好きな作品はってなるともうダントツこの作品なんです、
うん、
で、コンペティション、まあ、部門当たり前ですけどね、グランプリなんで、うん、キルギスタン映画のこれまあ英題しかちょっとついてなくて、
うん、
This is what I remember っていう、うん、あの作品になるんですけれども、まあ、日本だとあの直近だと馬を放つっていう作品が一般公開されたので、それでまあ知られるアクタン・アリム・クバト監督の、最新作です。もうぜひね、一般公開、された暁にはぜひ見てほしい作品だなと思いますので、ちょっと、うん、あの紹介させていただきました。はい、
2023年におそらく
日本公開っぽい
ですね。
あ、うん、ありがとうございます、うん、あのビターズエンドさんが過去作はあの全部配給されているっていうことだったので、
うん、
多分していただけるかなと思ってたんですけども、あの決まってる感じなんですね。それは
あれですよね、うん、ビターズエンドのクレジットが入ってましたよね。
あ、入ってましたっけ。
はい、
まあ、とにかくね素晴らしかったですので、はい、ぜひぜひということで、はい、じゃあ、本題なんですけれども、私がお話ししたいのは、部門で言うと、アジアの未来部門っていう、まあ、あの長編、3作目までの、まあ、アジアの地域の、監督の作品を、まあ、世界に先駆けて上映する、まあ、全てワールドプレミアっていう、まあ、前提の部門になるんですけれども、その中の、トルコの、突然にという、作品になります。結構シンプルかつ、あ、どんな感じの映画なんだろうっていうタイトルからして結構引きつけるものがあると思うんですけど、このさっきもタオルさんがおっしゃったこのティフのガイドに、まあ、あらすじが全作品載ってるんですね。でアジアの未来部門をのあらすじをザーって読んだ時に、この作品が一番私見たいと思ったんですよ。
うん、
でちょっと読んでみますね、
はい、
夫と一緒に30年ぶりに、イスタンブールに、帰還したレイハンは、これ女性なんですね、中年の、まあ、女性なんですけれども、原因不明の、嗅覚障害に見舞われ、絶望して家を出るっていうのが始まりなんですよ。でここがまあ突然にっていうところにもちろんすごくかかってくる、ところなんですけれども、この、ね、あらすじの最後に、見るものの嗅覚、触覚、聴覚が研ぎ澄まされる新感覚映画っていう、まあ、一文が添えてあるんですね。
全然わかんないですね。
まあ本当見ていただかないとわからないんですけれども、うん、でも私個人としてはもちろんそこもものすごくあるし、うん、それがあることによってそのレイハンを、まあ、観客はずっと彼女のそのやることを追っていくんですけど、
うん、
そこの部分よりはやっぱりその彼女のそのこのこれから生きていくなんていうんですかね、 決意というか、まあ、そういったものがだんだん明らかになってくるんですよ。もしかしたら人によったらなんでっていうクエスチョンマークがいっぱいで終わる方とかももしかしたらいるかもしれないですよね。なので、必要最低限のことは一応こうポイントポイントで明らかにはなっていくんですけど、なぜ彼女が家を出たのかっていうことについては説明はないんですね、いわゆる。でそれはあの見られた後に多分 TIFF なので Q&A とかはあのその後も残してアーカイブで残してくれると思うので、ぜひ見てからその QA は聞いていただきたいんですが、
うん、
そのなぜその突然にっていうタイトルにしたんですかっていう、まあ、質問があって、そこでも本当に端的に、監督が答えてらっしゃるので、それを聞いてあそういうことだったのかって思う部分もあるし、別にその正解っていうのはないと思うんですけれども、やっぱり私が見た直後にとか見てる最中に思った感覚をなんだろうな、ちょっとわからない部分っていうのはあの確かに あった作品ではあるんですけれども、だからこそなんか見た人が、まあ、どういうふうに思うんだろうなっていうのもすごくあの思う作品です。でこれね、夫と一緒に30年ぶりに、まあ、実際レイハンが生まれたそのイスタンブールに戻ってくるんですけど、 それどこから戻ってくるかっていうと、うん、その同じトルコの中の別の都市から戻ってくるんじゃないんですよ。ドイツから戻ってくるんですね。っていうことは自分が生まれた国を出ているっていう前提なんですよ。そこがものすごく大きなポイントで、なぜ出たのかっていうのが結構終盤で明かされるんですね。でそこに彼女が今回その嗅覚障害になったことも無関係ではないと思うんですよ、私見た感じではね。っていうふうにこう本当にこう脚本っていうかね、ストーリーの展開とかもこうすごく、ね、練られていて、そこの部分でもやっぱりこう おすすめしたいっていう感じなんですけど、そのうーん、何かのそのなんていうんですかね、何かの部分に、まあ、障害があるっていうことが結構あの描かれるんですね。彼女はまあその匂いが急にしなくなったっていうことで病院に行くんですよ。でそこからまあ始まるんですね。でまあそういう時ってだいたいこう CT スキャンみたいなのに入って体のどこに原因があるかって見ないとわからないので、あの外傷とかの怪我じゃないので、それ入るとこから始まるんですね。で私それ見た時になんかそのレイハンが歪んでるように見えたんですよ。その体がね、違和感があるのなんだろうと思った。これ歪んでないと思って、でまあ検査が終わって先生にこうリトマス試験紙じゃないけどこう鼻の近くにこう持ってこられて、これ何の匂いがしますかって、多分に匂わないんですよ彼女、分からない、ね、で、まあ、診断が終わってその病院から出てくるところのカットになるんですけど、階段があるんですよ、 4,5 段ぐらいだったかな。それを降りてくるレイハンがこうちょっとヨタヨタしながら降りてきたんですね。で私はそれは最初その診断結果がそのショックでふらついて出てきたんだと思ったら、そうじゃなかったんですよ。次のカットで彼女が歩いているところが映った時に彼女は足を引きずってたんですね。だからもともと彼女は足が不自由、片方の足が不自由っていうあのキャラクターだったんです。なのでその CT スキャンに入った時もこうねじれてるっていうのは本当に物理的にねじれてるっていうことなんですよ。でその上に今回急に多分匂いがしなく香りがしなくなったっていうことで、まあ、足が不自由っていうことと、まあ、匂いがあのこのあとまた復活するしないはちょっとわからないんですけれども、ちょっと嗅覚障害があの出たっていうことがあって、まあ、それが引き金となってもう行動としては家を出るっていうことをするんですね。それがなぜ出るのかっていうのはまあちょっと見ていただきたいし、私としてはそこはあのこういう理由があったから出たんですっていうようには描いてないんですよこの作品は。でその夫はもう多分またドイツに帰るっていう話を夫婦でしてるときに、あの奥さんね、そのレイハンが私は帰らないと思うって言ったんですよ急に。で旦那さんからしたらえどういうことってなるじゃないですか。別に何もその喧嘩してるとか離婚寸前でさあの冷め切ったとかそういう描写はないんで寝耳に水なんですよ。えお前今帰らないって言ったみたいな反応で、え帰らないってどういうことだみたいな振りがあって、でもうその後はもう一直線なんですね。彼女はそのここのあらすじに書いてある通り家を出るっていう、まさにそれを実行に移すんですね。で、まあ、ある場所に行くんですけれども、そのなぜ彼女がその場所にその部屋にある部屋なんですけどそこに入れたのかっていうのもわからないんですよ見てる側は。で彼女がそのある場所に鍵があるっていうことを知っていて、その鍵を取って、はい、入ってたらそこの住人がやってくるんですね。結構こうサスペンスじゃないですか、ハラハラするじゃないですか。でそれがどういう関係性の人かっていうのはすぐ分かるんですけど、分かったからこそえなんで隠れるのってなるんですよ。でそれが結局旦那さんと決別して家を出てきてるから隠れたっていうことが後々分かるんですね。だからもう彼女は戻らないって決めてるっていうことなんですよ。だからそういう感じで徐々に徐々に分かってくるんですけど、その なぜあのその今の生活をその捨てることになったのか、急にその匂いが しなくなったからみたいな、結構そういうはてなはてなが多分観客のそれぞれの中にあるんですけど、そういう、うん、なんていうかな、考えてる隙間を与えないぐらい、その霊伴がこういろんなところに行くんですね。なんかこう、うん、今まで何があってその押さえつけられてたのかって思うぐらいね、見終わった後ね、本当にこう自分で決めてサクサクいろんなところに行くんですね。だから室内もあるし、そのイスタンブールの街並みを彼女がその足を引きずりながら歩くシーンもあるし、結構そのすごい重要なパートになる、まあ、海辺というか浜辺というか海かな、あれの街にも行くんですよ。ちょっと離れたそういうところにも行くし、でそれとは別でやっぱり彼女はその、旦那さんとは彼女の中では決別してるので、食べていかないといけないじゃないですか。だから食を探すっていう、そこでまた新たな出会いがあって、今度はその視覚に障害がある男性とかと知り合ったりするんですね。彼女がそのふとしたことでその読み聞かせのボランティアみたいなお手伝いみたいなのをすることになって、そこでまあ働いてる施設で働いてる、まあ、目が見えない男性と知り合ったりして、で、だからそういう流れの中で、このさっきあらすじで言った、まあ、嗅覚、触覚、聴覚がまあ研ぎ澄まされるみたいなシーンが自然とこう織り込まれてくるんですよ。で、最後の最後に、多分ね、見た人だったら、ほとんどの人がそこのシーンが印象に残るんじゃないかなっていうシーンがあるんですけど、そこってね、すごいね、幻想的なシーンなんですよ。だから、これって現実なのか、どうなのかな、みたいな。でも、すごく重要なシーンなんですね。で、そのシーンを経て、なぜ彼女が足を、引きずる、足に障害があるのか、生まれつきじゃないんですね。彼女がある怪我をして、そういう足の状態になったっていうことが、そのシーンの後に確かわかるはずなんですね。だから、彼女を、追いかけていくと、分かることと分からないことはあるんですけど、そこになんかこう、映像と、なんだろうな、まあ、匂いとかはもちろん、スクリーンからは伝わってこないんですけど、その聴覚、音であったりとか、そういうものをなんかこう、巻き込んで見せていくタイプの作品だったっていう、そこが多分この研ぎ澄まされるっていうところに集約されてるんだと思うんですね。から結局その家を出て行って、そのどうなるのかっていうのは、まあね、見ていただいてからのお楽しみなんですけれども、まあこの突然にっていう、まあ、私に自分で置き換えたら、ここまで霊伴ほどの衝動的なことっていうのはちょっとなかなか難しいと思うんですけど、でもやっぱり誰しもこういうのは持ってると思うんですよね。男性ももしかしたら持ってるかもしれない。で、今回そのティフと同じく、この時期同じくして東京フィルメックスっていう映画祭もやってるんですけれども、なんか女性のね、生きにくさとか、それをこう切り開いていくみたいな様をテーマにした作品がすごく多いなって思ってたんですね。この作品を見る前にも。ロンペさん思いませんでした。今年特に多いなっていう私印象がすごいあるんですけど、で舞台挨拶とか QA も女性監督、脚本も、女性で、で撮影監督も女性です。まさにこの突然には全てが女性なんですよ。で多分他のプロデューサー陣とかも話を聞く限りでは女性がメインみたいな作品なので、特にそう思うのかも知れないんですけど、なんかそういうなんか弱い立場であることが多いのが、まあ、女性だったり未成年だったり子供だったりっていうのがあるので、なんかそういうのをテーマにした作品って、まあ、訴えかけやすいっていうのがあるじゃないですか、実際にね。だけどなんかこの作品を見てすごい思ったのが、なんかそういう前提のテーマ作りじゃなくって、なんか女性特有の、なんか女性ならでは、こう、ユニークな視点で、作る映画が当たり前みたいに 今なってないから、そういうところが取り沙汰されるんだろうなっていうのを今回いろんな作品を見てすごい思ったんですけど、やっぱこの突然にっていう作品が私が多分決定弾だったと思うんですよね。そういう環境、今はその女性の、その抑圧されたなんとかがみたいな、そういうなんていうのかな、キャッチフレーズみたいなのがつきやすいと思うんですけど、そうじゃなくて、例えば、女性は女性特有ってなると、まあ話が一番分かりやすいのは、まあ、妊娠出産ですよね。だから男の人も女の人も親になるっていうことは一緒なんですけど、男性は逆に出産、妊娠も出産も経ないけど親になるっていう、それまた男性特有のことじゃないですか、ユニークなところ。で、女性は逆に出産して妊娠して出産、まあ中にはね、いろんなパターンがあるので、ご自身で妊娠出産しないパターンもあるんですけど、まあちょっとそれは置いといてなんですけど、なんかそういう女性ならではのテーマですよっていう前提のなんか状況が当たり前になればいいなっていうふうに、すごくこの突然にを見て思ったんですよね。で、なぜそれを すごく思ったかっていうと、その主人公のレイハンっていう女性が、まあ、あることをきっかけ、だからその嗅覚障害ですよっていうのが分かったのをきっかけに、まあ、生き方っていうか実際の生活を、まあ、自らの手で断ち切って、まあ、どんどんどんどん進んでいくんですね。それがいいか悪いかは別としても進んでいくんですけど、結構その私あんまりこう他の一般的な同じ年代の人に比べたら全然そのなんていうんですかね、制限がない方なんですね、私には。だけどだからといって自分が好きなように生きれるかっていうと、やっぱり生きれないところもいっぱいあると思うんですよ。だけどレイハンはこの作品の中で本当に自分の人生の主人公としてこう観客の目に映るんですね。だからそういうところがもしかしたらその女性監督で共同脚本も女性で、ちょっとねメリサ・オネル監督っていうのが監督なんですけど、その監督よりもちょっと年代が上の年配の女性と組んで、これもなんか何作品かやられてるんですね、そのお二人で共同脚本で、でメリサさんが監督でっていう、でまた撮影監督の方も女性でっていうのがあるので、かなりそのみんなでこうディスカッションしながらこの小さな小さな物語をなんかここまで膨らまして、こういう作品になりましたっていう、でお互いその共同脚本だけどそれぞれがこれは私の作品ですって、まあ、言えるような作品ができたと、まあ、自負していますっていうようなことを QA でおっしゃっていたんですけど、やっぱりそこの作った側のなんていうんですかね、そこの確信がものすごく伝わってくる作品だったなと思って、本当に作品としてはね、さっき言ったキルギスタンのもう作品はもう本当に素晴らしいで一言で終わらそうと思えば終えられるんですけど、この作品は本当にこういっぱい言いたいことがあるっていう感じなので、まあ、選びましたっていうことなんです。ちょっとね、見てないお二人にねどこまでお話が通じたかは分からないんですけど、そこがちょっと私の中で一番この、TIFF とフィルメックス合わせても、まあ、一番ちょっと画期的な映画だったなっていうふうに思いましたね。はい、
はい、ちょっとまだこの作品についてはこの後見えるかどうかが分からない状態だと思いますんで、
まあちょっと
あれですね、まあ配信でも劇場公開でも見れることがあったらちょっとね、マリさんお話ししてくれたところを思い出して、あの映画だってところを思って参考にしていただければっていう感じだと思いますね。
はい、
丸井さん言われたように多分 Q&A も多分この後も残るんで、配信とかのタイミングでもね、そういうのを参考にしてもらえばいいかなというところと思いますんで、それも含めて待ってみたいなという感じですね。はい、はい、というわけで、今回は、タウルさんに、 東京国際映画祭で見たザ・ビーストの感想と、丸湯さんに突然にの感想を話してもらいました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。